新約聖書ルカによる福音書2章1節より7節までをお読みいたします。新約聖書の102ページ、新約聖書の102ページルカによる福音書2章1節より7節まででございます。ルカによる福音書2章1節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイリナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話を家に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
喜びの訪れ、私たちに喜びが来る、このようなテーマを持って私たちが読んでいるこの旧新約聖書は一貫して書かれているのだということができましょう。では喜んで私たちが日々生きるためには何が必要なのでありましょうか。お金ですか、家族でしょうか、名誉でしょうか、恋人でしょうか、生きがいでしょうか。これらの中でおそらく一番最上位に来ているものはもしかしたらお金なのかもしれません。私が今韓国のソウルの南80キロの天安市長南という町の南国大学校の語学学校で韓国語を学んでおります。私のクラスで一番多いのはモンゴル人で6人います。その後中国人が4名、台湾人が1人、インドネシア人が2人、フィリピン人が1人、ウズベキスタン人が1人、ウクライナ人が1人、日本人は1人、フィリピン人が1人、ベトナム人が2人でした。この中で私の2つ左隣に座っているある中国人のですね、女性がいますが、語学を学ぶときに学んだ文法を使って簡単な例文を作ることをよくやるわけです。例えば、私は学校が終わった後食堂に行ってキムチチゲを食べますとか、食べましたとか。彼女が作る例文は全てお金なのです。お金がかかるのです。他の中国人が作る例文はそうでもないことが多いのですが、彼女は全ての例文が、私は仕事をして、韓国で仕事をしてお金を稼ぎたい、たくさん稼ぎたい、たくさん稼げるかもしれないとか、こういうふうな感じでいくわけです。全てが。でやはりおそらく彼女が育った環境、そして現在置かれている状況がもう無意識というところを超えておそらく表現されているというふうに私は考えます。彼女ほどお金お金お金お金と言わなくても、私たちは、お金は大事だよって言いますから、決して自分たちの生活の中で、お金のランクを低くしているということは、もしかしたらそんなに多くはないかもしれません。しかし私たちが生きていくのに必要なものは何ですかという問いに対して、お金を出せば手に入るものが まあ、私たちが生きていくために必要なものだとするならば、それは、まあ、上位というよりはお金の下位のカテゴリーに入るのではないでしょうか。まあ、お金を出して名誉を得る、まあ、これ良くないと思いますけども、お金を出して何が得られますかね、まあ、住環境でしょうか、まあ、いろいろなものが得られるかもしれません。いい服を着ることも可能かもしれません。しかし反対に、お金を出しても手に入れることができないものというのがこの世に存在しているということも、まあ私たちはうすうすは知っているわけです。やはりお金を出しても、まあおそらくですよ、お金を出しても、まあ家族、温かい家族、愛のあふれる家族が自分の周りに得られる、これは全く約束されたことではないと思います。まあ確かにお金がなくてなかなか温かい愛の通った生活ができない、困難だ、こういう状況はあるかもしれません。お金があれば恋人が手に入るでしょうか。何をもって恋人というのか、そこが、まあ、どういう定義になるかによって変わりますが、お金を出して恋人になるんだったら、お金持ちはみんないい恋人を連れているはずですね。そしてその恋人と愛が発展して、もしその後にまたいい家族を形成して、このようなことが、まあ、起こるのでしょうが、まあ、どうもお金と恋人、まあ確かにお金ない恋人についていくかというと、まあそれはちょっとね、考える余地はあるかもしれません。かくいう私も音楽家であります。まあ、出るところではバンドマンっていう言い方もねされたりして、でその言葉の響きを私も納得して、もう二十数年音楽活動しています。まあでも悲しくなるのはこういう時なのです。まあ私の知っている、まあ、知人の音楽家がですね、まあ大麻をして捕まるわけですね。捕まった、スポーツ新聞に出ました。なんとか住所どこどこ杉並区在住バンドマンと書かれてですね、で彼は大麻でこの度3回目捕まったが、麻薬撲滅キャンペーンにも参加していたとかね、そういうこといろいろ書かれて、音楽家じゃなくてこのバンドマンって言葉の響きにすごいなんか蔑まれたような気持ちになって、しまう時があるわけです。バンドマンイコールお金がない、汚い、でも夢だけ追っている、生活力のない、まあ多くの場合は男性、こういう中でですね、じゃあどうやったら本当にいい恋人との関係を作れるか、私も随分そういうことは考えて生きてきたと思います。お金を出しても手に入れられないものを求めているのに、なかなかそれが手に入らない、それがもしかしたら愛と言われるものなのかもしれません。愛という言葉はこの聖書の中にもたくさんたくさん出てきます。主イエスが愛について何回何回も繰り返し語っている。しかしこの愛というものは、実際に皆さんに愛とは何ですか、愛とは何ですか、この質問をした時に皆さんはお答えになることができるでしょうか。私は東京神学大学の大学院に在学している時に、聖書科の教員免許を取るために ICU 高校に教育実習に行かせていただきました。でこの時に、まあ、良きサマリア人のサマリア人の例えを使った授業で、まあ、高校1年生の諸君に、愛とは何か、愛と恋は何が違うのか、自分が愛しているものは何か、こういうのを質問した時、意外でしたけど、多くの高校1年生の諸君は自分が一番愛しているものは両親だって書いてましたね。まあ家庭という言い方を書いた子もいました。恋人だって書いた人は実は45人中5人もいなかったと思います。で当然お金だって書いた人も、今の自分って書いた人も意外といませんでした。ああ、まだまだと言いますか、割と ICU 高校はですね、帰国子女の方が多いので、ほぼそうなので、どちらかというとこう 成熟度が高い高校生であります。おませちゃんと言いますかね。ですから ICU の森の中で高校生同士がこうちょっと見るとね、もうすごく深く抱擁しているとか、そういうのもですね、生徒指導の対象で目を光らせなきゃいけない。学校の教室の中でもそうです。まあ、彼らはねアメリカでこう普通にハグする、そういうまあ延長なのかもしれません。まあでもまあ日本においてなかなか学校教育でねそういうことはちょっとまだまだ問題されていると思いますが、でも本当に私はびっくりしました。もう少しそのようなおませちゃんだったらやっぱり家庭より彼氏だよね、彼女だよね、そういうようなもうちょっとこうストレートなのが返ってくるかと思ったら、まあ意外とそうではなかったわけです。でも彼らは愛と恋、この境目はまだ気づいてはいないようでした。まあ、このように愛というものは、まあ、今日も CS の子どもたちのページにとありましたが、その子たちが感じる愛から中学生、高校生の愛、まあ、大学生、青年期、壮年期、いろいろな愛のイメージが私たちも変わっていくのではないでしょうか。ですから愛というものをストレートに何かということを一言で表すのはとても私も今難しい、質問を投げかけながらですけど難しいなと思っております。しかしちょっと考えてみたいのは、この愛というものを考えるためにはこの愛の背景、バックグラウンドには自己肯定感というものが存在しているのではないかなと私は最近思うようになってきました。まあ、これ言い換えると自尊心という言葉では表現できるかもしれません。自尊、自らを尊ぶ感情がどれくらいどのように存在しているか、これによって愛とは何で、その人にとっての愛はどういうものであるかというのは少し形成されてくるのではないでしょうか。まあ、これ以上私がこのことを話しますと専門的なお勉強なさった方がいらっしゃると思いますので、まあ、これくらいにしておきますが、まあ、ある調査の結果を、日本でのある調査を私が見たところ、ざっくり言いますと中学生1年生から高校3年生まで見て、まあ、自分が満足、例えばですね、いくつかの項目を挙げます。家族に対して満足していますか、学校の友人関係に満足していますか、自分の将来の展望に対して満足していますか、こういうような項目を挙げて1点から10点までのですね、0点からですね、評価をつけて調べるという統計調査があります。でこの中でですね、日本という国はこの自尊感情、自らのことを自分がどう見ているかというところがスコーンと低いということが、まあ、他国との調査との比較で現れているということが、まあ、明らかになっているようであります。で面白いことに、どん底を経験する、自尊感情でどん底を経験するのは高校1年生の時が多いという結果が出ているようです。本当ならば中3でですね、受験の壁にぶつかってそこをなんとかクリアしたら、高校1年生は新たなこの転機になりますから少し上がるはずなんという、まあ、検討がなされていましたが、どうではそうではなくて、受験をクリア してもしなくても自尊感情が低くなっていく。しかし CS の幼稚園ぐらいのお友達も中学生も高校生も自分のことを自分はよく知っているわけです。私たちだってそうです。自分のことは意外と自分がよく知っています。何が得意で何が苦手で、何はちょっと黙っている、隠している、まあ、このような私たちは自分のことをよく知っています。このトータルの自分としてを、自分として自分が自分を愛せないことには、肯定できないことには、他人を愛することができないわけです。主イエスの例え、サマリア人の例えもそうですね。 自分を愛するように他人を愛しなさいですから、自分を愛することができないときに他者を愛することはできない。しかしこれが聖書の中で最も難しい愛へのチャレンジ、私たちが求められているチャレンジ、そして愛の側面を描いている真理だと思います。さあ、他人を愛せないということが私たちにはよくあります。その根底にはもしかしたら自分のどこかを愛していないのかもしれません。さあ、どうやったらそれを変えていくことができるでしょうか。また自分で変えていくのではなく、もしかしたら何かによって変わることができるのでしょうか。他人に愛されることが一つのきっかけではないでしょうか。他人に評価される、他人に温かく見守ってもらえる、このことによっておそらく自分の自己評価は少しずつ上がっていくということは皆様にもご了解していただけるのではないでしょうか。しかし残念なことに、まあよく私はこの本田記念教会の地下にはですね、地下というか牧師館にはテレビがございませんので、ね、日本のテレビをもう数年見てませんが、自己肯定感の低い両親に育てられている子どもが増えているという、まあ、これまた今統計上の結果が出ているようです。で、まあ、ちょっと残念なことにそれは母親の自己肯定感が低い時に連動してお子さんの自己肯定感も低くなっているというのが、まあ、これは統計ですから全てを表しているわけではないですけど、あるようです。なるほど。お母さんの自己肯定感というのは子どもと切っても切り離すことができない、まあ、そういうことが、まあ、この世の中の研究では明らかになってきています。さあ、もう一度今日戻りたいと思います。私たちはどうやったら日々喜びのうちに過ごすことができるのか、これを今日の与えられましたテクストから読んでいきたいと思います。今日のルカの福音書、ルカによる福音書第2章の1節から7節に入る前に一箇所を旧約聖書をですねお読みしたいと思います。お開きにならなくて、結構です。イザヤ書9章1節、旧約聖書ですね、1073ページです。じゃあお読みいたします。イザヤ書第9章1節、闇の中を歩む民は大いなる光を見、そして死の影の地に住む者の上に光が輝いた。この大いなる光というのが、イエス・キリストを預言しているというふうに言われているわけです。死の影の地に住む者の上に光が輝いた。博士たちが見た光をこれが予言していると言われております。今お読みしたところの一つちょっと前の段落、不思議な段落があるところをちょっと目を留めていただければ幸いです。込み出しはダビデの位と書いてます。ここは新共同訳聖書では9章23節に含まれて、失礼しました、8章23節に含まれておりますが、他の聖書ではここを9章1節にカウントしている聖書もあります。ということで、ここをどちらに含めるのかというのはまだ議論が絶えてないところでありますが、お読みします。先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受けると、このように書かれております。ゼブルンの地、ナフタリの地、これは何を示すかと言いますと、イスラエル王国の十二部族の名前であります。北の王国とユダヤの南のユダヤ王国に分裂してどちらも滅んでいくわけです。そしてその滅んでいる中でユダヤ人は世界中に離散していき、その後ユダヤ人の対ギリシャですね、 まあ、こうちっちゃい国ですけども、まあ、愛国主義的な方たちの運動でなんとなくユダヤ人の国が建てられます。そしてご存知のようにこのイエス様が誕生した頃の、まあ、パレスチナ地方というのはローマ帝国の、まあ、属州となっていました。だユダヤ王国、ユダヤの国、ユダヤの王様ヘロデ大王は、まあ、簡単に言いますとローマ帝国に身も魂も売った男でありました。なぜ今異邦人のガリラヤは栄光を受けるということからお読みしたのかを、まあ、ちょっと頭にこの辺に置いておきながら少し読み進めてまいりたいと思います。今日のところはとても私にとってクリスマスのシーズンの説教で難しいところでございました。なぜならばこの新約聖書には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネです。そしてイエス様の誕生の記事が主に書かれているのはマタイによる福音書、そしてこのルカによる福音書でございます。ヨハネ福音書は多少別の表現をとっています。マルコによる福音書にはイエス様の誕生物語は一切書かれておりません。でここで問題が発生するわけです。ルカによる福音書の102ページですね、新約聖書2章4節お読みいたします。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったわけです。イエス様が生まれる前にヨセフはガリラヤのナザレにいたのです。しかしこれがマタイによる福音書1章22節になりますと、マタイによる福音書第1章22節失礼しました、2章の22節ですね。しかしアルケラ王が父へヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞きそこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったのでガリラヤ地方に引きこもりナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためである。この2章の19節からのところはエジプトから帰国するという一つの物語がマタイ福音書には書かれています。生まれてすぐエジプトに幼子をですね、抱えてヘロデ大王の赤子狩りから逃れるためというエピソードがついているわけです。そしてエジプトから帰還してガリラヤにですね、ガリラヤのナザレに引きこもったと書いています。さあこの2つは矛盾しているわけです。ルカの福音書ではヨセフはガリラヤにいました。マタイによる福音書ではイエス様が生まれた後にヨセフたちはガリラヤに行った。さあこの実際に書かれている言葉は違うわけです。この違いがあるからこの新約聖書もしくは旧新約聖書は信用するに足りない文章なのでありましょうか。確かにこの特に新約聖書の誕生の物語を一歴史的文章として同じように見たときにこれは歴史的信憑性は確かに低いということが、まあ、私たちの理性からは言うことができると思います。特にこのルカによる福音書はこの2章1節のですねお読みします。その頃皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であるということが書かれていますが、まあ、イエス様が生まれたのが紀元4年と言われています。ヘロデ大王が亡くなったのが紀元4年と言われています。そしてこの住民登録は確かに行われていました。しかしそれは紀元14年のことだというふうに書かれ資料では書かれています。聖書外の資料では書かれています。じゃあやはりルカによる福音書のこの部分ちょっとおかしいんじゃないのって 誰か捏造したのかと、まあ、こういうような疑いも私たちには生まれてきちゃうわけです。そしてそんなことを私がここから言うのもすごくドキドキして喋っていますが、一つは歴史的文章、ただの歴史的文章として読めば信憑性は低いわけです。しかし聖書は歴史的な、まあ、諸書の事実を歴史の年度順に並べたものでは全くありません。ここは残念ながらというべしだと思います。特にこの福音書は4つの福音書があります。それぞれにマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、著者が違います。著者が違うということはその著者が大切に感じ取り、大切に後代まで伝えたいことは少しずつポイントはずれています。ですからこの4つの間に表現の違い、記述の違いがあったとしても、それは全く聖書66巻をトータルとして読む視点からでは全く問題がありません。また例えばこの紀元14年の住民登録について書いている、おそらく書いているでしょう、ユダヤの歴史家ヨセフスのユダヤ戦記があります。この本しかこの時期のパレスチナ地域のことを詳しく書いた本はないと言われていますが、この本ですら本当にヨセフスが全巻書いたのかということは歴史的には証明されていません。このようなことはいっぱいあります。私が大好きなギリシャの詩人ホメロス、ホーマー、オイディプス、オデッセイア、これも本当にホーマーが8世紀に、紀元前8世紀に書いたかということは今のギリシャの専門家は言わないわけですね。しかし厳然としてホメロスは読まれて、それは新約聖書の中までホメロスの世界観は入ってきております。ですからここを読むときに歴史的文章としてのみを読むことは、実はこの聖書のメッセージを自分で見えなくしているというふうなことが言うことができます。ではこの違う点ではなくて共通点はどこでしょうか。ヨセフはガリラヤにいた時期があるということです。イエス様が生まれる前、もしくは生まれた後にヨセフはガリラヤにいた時期があるということなのです。このことが何を意味しているのでありましょうか。一つ考えることは、ヨセフはユダヤという地域ですね、ユダヤという地域に何らかの事情で住むことができなかったのではないかということが考えられます。本来でありますと、このダビデの子孫でありますこのヨセフは、ダビデの領地はユダヤ地域でありますから、本当はそこに住むのが当然だと考えられていますが、この地、紀元この前後の時にはユダヤ地域に住むことができなかったのではないかということが考えられています。新約聖書今日107ページでは、ルカによる福音書第4章14節にこう書いております。込み出しはガリラヤで伝道を始めるということです。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエス様はガリラヤに帰られた。そしてそこから宣教をなさったということが書いております。しかし、ヨセフはもう一度、今日行ったり来たりして本当申し訳ないんですけど、2章4節でヨセフはナザレからユダのベツレヘムに上がった、登ったって書いてます。この登ったというのはまさに高低差を表している表現と考えていいと思います。ガリラヤ地方の新約聖書の一番後ろに新約時代のパレスチナという地図が載ってますので、ぜひお読みいただきたいと思いますけども、まあ、ガリラヤ湖周辺が、まあ、ガリラヤという地域とお考えください。ガリラヤ湖面のあたりがガリラヤで一番の低地でありました。そしてヨルダン川がずっと流れて死の海、死海に行きます。その間におそらくマイナス海抜400メートルまでだいたい死海が行きますね。そしてエルサレムというのは標高750メートルから800メートルぐらいのところまでにありますから、まさに低地から上がっていた。ですからガリラヤからナザレに、ガリラヤからベツレヘム、ベツレヘムはまあ途中ですけども、上がった、登ったという表現は、まあ、これは正しいことを 書いています。そしてその、残念ながらなんですけど、ガリラヤでイエス様は宣教を始めたのです。異邦人の地ガリラヤで宣教を始めました。しかしすぐナザレで拒否されてしまうわけです。自分が育ったナザレに帰って宣教を始めて福音を語り始めて、そこで拒否される。これが4章、ルカによる福音書4章に書かれています。このことは何を意味しているかというと、イエス様には帰る家がないということです。イエス様には今日出てきましたけども、2章の7節、初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。生まれた時も家がないんですけども、その途中も家がない。これがイエス様の現状であります。さあ、このヨセフの動きを今日は注目しておりますが、ヨセフはナザレからベツレヘムに上がりました。ガリラヤからユダヤ、ユダヤとはユダヤ人の国、もちろんガリラヤもユダヤ人の国であります。しかし地図をお読みいただきたいのですが、ガリラヤというのはもうヘレニズム文化にどっぷりと属された地域でありました。おそらく言葉はギリシャ語で、話していたと考えられます。ギリシャ建築も多数今考古学上残っております。ですから、いわゆるエルサレム周辺のパレスチナとガリラヤとは相当気風が違うということが、当時はもう当たり前でありました。イザヤ書の時代にも異邦人のガリラヤと書かれているように、もう散った、世界中に散ったユダヤ人たちが、異文化との交流の中で住み着いている地域が、ガリラヤとお考えくださればいいと思います。ユダヤ人の国に、ヨセフは登っていったわけです。そしてベツレヘムに参りました。ユダヤ人の国とは何でしょうか。大きなイスラエル王国があったところです。ダビデ王が建て、そしてソロモン王がさらに神殿を建て、栄華を誇った、大イスラエルとでも言いましょうか、イスラエル王国があり、そこに神を祀る神殿が建てられていたところです。そこにわざわざ身ごもったマリアを連れて移動していくわけです。そして6節7節でイエス様が生まれるわけです。ルカによる福音書のここの記述はとてもシンプルなものです。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、もうここでポッと生まれちゃうわけですね。なかなか。そして貝羽桶で、布に包まれ、今日の場所、2章1節から7節までを読んだときに、こういう説教が語られることが多いと思います。イエス様には生まれたとき家がなかった。貧しさの中で生まれた。そして私たち貧しい者を救うために来てくださった。このような、どちらかというと心温まる説教がなされることが多いかもしれません。教師の友という CS 教師用のテキスト僕がありますけれども、それも勉強したときに、まさにこの7節、貝羽桶で生まれたんだよイエス様は、ここが一番のポイントだ、書いてあるわけです。しかし私は、そのことは確かに大切なことなのではありますが、ここの1節から7節を読むときにそこだけに集中してしまうと、聖書が何を語っているのかが、分からなくなってしまうということなのです。何回も繰り返しています。今日の一番の謎は、もう不思議発見です、これは。なぜガリラヤからユダヤに行ったのか、ヨセフは。このことを解き明かすために、今日は少し聖書学という聖書の、本当に何が書かれているのかを研究する学問のやり方をちょっとだけ使って、今日はこのシーンに迫ってみたいと思います。2章1節とですね、6節のところが実は鍵か、ポイントになっています。実はこのですね、節というのは、これは後代に便宜上つけられた節ですので、先ほどのように節が聖書によって変わっているということがあることをちょっとご留意いただきたいのですけども、このギリシャ語ですとですね、この 1節の初めと6節の初めは同じ単語が使われています。これはギリシャ語ではエゲネトと言います。エゲネト、これは直訳しますとそれはなった、それはなった、何かのことがなったということを、まあ、to be ですね、 to be が過去になるという表現なんです。この to be と to be に挟まれた中にこの2節から5節が真ん中に入っていて、これは全部対照的な構造になっています。これ文学的にはキアスムス対照構造と言います。で、1節から6節の一番ど真ん中のところに何が入っているのかということが、まあ、今日の大きな私たちのポイントになってくるというわけです。1節と2節は何について書かれているか、それはなった、何がなったのか、何が実現してしまったのか、ローマ帝国の支配が実現したということであります。ローマ支配が、ローマ帝国がパレスチナ、つまりユダヤを支配したということが、まあ、書かれているわけです。2章の1節から5節までの間にこの支配という言葉を表す実は単語が4回連続して使われております。それくらいにこの、まあ、皇帝アウグストゥスがですね、このヘレニズム世界を全部統一してですね、支配、何もないユダヤも全て支配に置いた、ものすごい支配を置いて、さらに住民登録をするということはそこから税を取るためであります。完全に支配するというためにこのことが行われている。つまり1節から2節は、まあ、3節も含んでもよろしいかと思いますが、ローマ帝国の支配が書かれているわけです。勅令が出ました。さあ6節では何が今度なったのでしょうか。6節、ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちてと書いています。マリアが月が満ちて、このことがなったことであります、起こったことであります。ちょっと直訳してお読みいたしますと、それはなった、今や彼らがそこにいるうちで、そして彼らは満たされた、赤子を産むことの日を。これ大変重要なことであり、しかも私たちが読んでいるこの新共同訳聖書にずっぽり抜けていることがあります。まあ月が満ちて、これはいいですね、海月が来たというわけです。しかし彼らは満たされたっていう言葉がここの6節に全く抜けているわけです。彼らということはヨセフとマリア、この2人が彼らなんです。2人が満たされたと、支配から始まっている中でこの2人は満たされたのです。どうやって満たされたのでしょうか。ご存知のようにルカによる福音書1章34節ではこうです。私は男の人を知りませんので、乙女マリアから生まれ、なぜ子供ができるのか、私たちの理性ではこの問いにまだ答えを出すことができません。しかし彼らは満たされたのです。何によって満たされたのでしょうか。神の霊によって満たされたということが書いてあるわけです。そしてその喜びは、彼らが霊によって満たされた喜びは7節に引き続いていくわけです。彼らの喜び、彼らの満たされた喜びは、初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた宿屋には彼らの泊まる場所がなかったのである。彼らを満たした喜びは、貧しさの中でも変わることがない喜びでありました。貧しさの中でも焦ることがない光でありました。そしてこのように1節と6節に、まあ、この挟まれた中心が4節から5節でございます。4節から5節に何が書いているのかといいますと、こうです。ナザレの町を出てユダヤの中へ、ベツレヘムと呼ばれるダビデの町の中へ、彼となることを通して、ダビデの家と父祖たち、まあ、父の先祖ですね、父祖たちから、もう一度言います。ナザレの町を出てユダヤの中へ、ベツレヘムと呼ばれるダビデの町の中へ、彼となることを通して、 ダビデの家と父祖たちから。このことは恐るべきことを書いております。イエス様はダビデだって書いてあるんです。イエス様はイエス様がダビデとなることを通して、ダビデの家と父祖たちに連なることを通して、これが今日の1節から7節のど真ん中にある中心のメッセージであります。平たい言葉で言います。イエス様はダビデだということです。イエス様がダビデの、言葉を付け加えるならば再来であるということです。具体的に言うと血筋がはっきりしているということなのです。ダビデとは誰でありましょうか。ダビデはイスラエルを立てた王であります。主によって油を注がれてイスラエルを立てた王であります。息子のソロモン以来国は崩壊し、今も崩壊した状況、ローマ帝国の支配の中に、暗闇にいるユダヤの民の中に、イエス様はダビデとなるために生まれたと、これが今日のメッセージであります。イスラエルとはどこでありましょうか。厳密に言いますと、イスラエルはガリラヤではなくてユダヤという、地図で見てください、ユダヤって書いてる、このちっちゃい地域があります、ユダヤということであります。このユダヤにイスラエル王国が再び建てるのはダビデであるイエス様だと。これすごい危ないですけども、これが聖書に書かれていることなのです。一つだけ誤解なさらないでいただきたいのは、ユダヤにイスラエル王国が再び建つということが、現在この2018年に存在しているイスラエルという国家では完全にはないということです。ユダヤ人の方たちは自分でパレスチナに戻ってユダヤの国を建てようとして国を建国しましたが、これと聖書に書いていることは全く 100% 同じだと言い切ることはできません。これ 100% 同じだとすると、今2018年のイスラエルはベツレヘムがあるパレスチナを迫害していますね。このことは聖書が許していることでは全くないと、新約聖書が許していることでは全くないと言い切ることができます。ユダヤにイスラエル王国、これは天のイスラエルと考えていただければいいと思います。私たちが招かれている神の国だということです。これが再び立つのだ。そしてそれは異邦人のガリラヤと主イエスが行ったり来たりすることによってこの国が立て上げられていくということが、この聖書のメッセージであります。異邦人の国々、当然2018年私たちが生きているこの日本、この状況もそうであります。もっと厳しいことを言いますと、私が仕えている韓国はキリスト教徒 30% もいてますがってなんで大阪弁になっちゃいました。 いますがどうでしょうか。本当に何時の敵を愛しているでしょうか。ちょっとそれは簡単に私も言うことは実際に住んでいるとできないと思います。ですからキリスト者であっても本当に他人を自分のように愛することが難しい。私たちはまだ異邦人の国々の中に生きています。しかしユダヤに神の国イスラエル王国が新たにダビデによって、新たなダビデとも申しましょう、イエス様によって建てられるときに、今の私たちが栄光を受ける、これがイザヤ書からルカ書につながっている預言の解き明かしであります。私たちは何から解放されるということでしょうか。それは神ではないものからの支配、ここからすべて解き放ってやる。イエス様が神の国を建てるときに、私たちを支配しているすべてのもの、お金、名誉、なんとか、なんとか、なんとか、恐怖心、自尊感情の低下、このようなものから私たちは解放されるわけです。そのことはルカによる福音書4章18節でイエス様ご自身がイザヤ書を朗読してこういうふうに申しております。イエス様はイザヤ書を朗読しました。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされているのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、 主の恵みの年を伝えるためである。私たちのすべての障害、私たちの悲しみもすべてイエス様が取り去ってくださいます。その単ただ一つの目的のためにイエス様は乙女マリアの中にお宿りになり、そしてガリラヤで、それは、まあ、母の胎に宿り、そしてベツレヘムでお生まれになってくださったんです。私たちが支配されているもの、そのものからの解放を告げる、そしてその真の解放をなさってくださる主イエスが私たちを今日も招いているわけです。私たちを喜びの知らせの中に招いているわけです。どうぞこのクリスマスのシーズン、主が私たち一人一人を私たちの苦しみからこちらに来なさいと招いている。そのためにイエス様は生まれてくださった。イエス様は死んでもくださった、十字架で。このことを覚えてクリスマスに備えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの作り主、あなたの御名を賛美いたします。あなたがなぜ乙女マリアに宿り、そして私たちのために福音を述べ伝え、そしてポンテオピラトのもとにかかり、十字架にかかり死んでくださいました。しかし主イエス、あなたが私たちの真の解放のために自らが死の闇の力より解放されました。そのことを私たちは信じる者として生きております。しかし私たちが主あなたを信じているにもかかわらず、日々の生活、日々の苦しみの中であなたのことを2番目3番目に追いやっている自分があることを主に告白します。しかしどうぞあなたが私たちのために2000年前この世に来てくださったことを覚える今日、そして今日からの1週間、どうぞ私たちがもう一度あなたをお迎えすることができますように。取るに足らないものの集いではありますが、私たち一人一人の心が主を招く会話受けとなりますように、私たちをどうぞ用いて清めてくださいますように。今日この集いに来れなかった者にも主の霊が注ぎ、豊かに慰めと癒しを与えくださいますように。ここにいる者すべての祈りと合わせて、尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。